ゆっくり潜っていってね。モバイル、通信、IT 関連のニュースや話題などを取り上げて、中の人の意見や感想を述べてみたり、製品レビューまがいのことをしてみたり、様々な体験や見聞についてお話をしてみるポッドキャストです。
ゆくもばでのおしゃべりは、すべて合成音声でお送りしています。
多少お聞き苦しいことがあるかもしれませんけど、どうぞご容赦ください。
ゆくもば、第273回です。お届けいたしますのは、ネタを探してくるのが、中の人。そのネタをお話しするのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
嫌です。
2週にわたり、突然お休みすることになってしまいました。お聞きいただいている皆様には心からお詫び申し上げます。
今回はさすがにしんどそうでしたね。先日風邪をひいて、ようやく治った、と思った矢先にまた風邪をひくとは。
最初の週は、風邪具合が非常に悪くてしんどくてお休みさせていただきました。先週は配信できるかなと思っていたんですが、風邪をひいたせいで耳の調子が悪くなってしまって、長時間音を聞くという作業に支障が出ていました。まだ耳の調子は完全に良くなったわけではないのですが、調子悪さのピークは過ぎた感じなので、今週から再開といった感じです。
まあ、デスストランディングをプレイできるくらいには回復できてますから、とっとと配信を再開しろよってことですね。
デスストランディング、コナミを退職した小島秀夫さんが立ち上げた、小島プロダクションから初めてリリースされたゲームですね。
お前ら気安くアマゾンで注文しまくってるけど、配達員の皆さんの苦労を味わえ、という趣旨のゲームですね。
違うけど、あながち間違ってもいない気がする。
自爆霊に排泄物とか血液を投げつけたり、赤ちゃんをあやしたり、インフラ整備をしたりするゲームです。
嘘は言っていない。
このゲームのおかげで、不在配達はちゃんと受け取ろうとか、できるだけ注文はまとめて発注しようとか、ちょっと気を使おうって気持ちにはなりますよね。
思いがけないところで思いがけない効果が。突然お休みしてしまったことでご心配をおかけしたかもしれませんが、本調子に戻るのも時間の問題だと思います。配信を今回から再開し、調子も取り戻していきたいと思いますので、よろしくお願いします。
あまり気にするほど心配されていないかもしれませんけど。
ひどい。
それでは、今回のニュースです。
Apple は、iPhone 向けに iOS 13.2.3 の配信を開始しました。今回修正される不具合は、メールやファイル、あるいはシステムで検索できない問題、メールの詳細表示に添付ファイルが表示されない不具合、アプリがバックグラウンドでコンテンツをダウンロードできない不具合など、とのことです。
iOS 13 になってから、何度目の修正アップデートでしょうか。週間アップデートというのはさすがに言い過ぎですが、何日か前にアップデートしたばかりと思っていたら、また新しいアップデートが降ってくるって感じですね。前のアップデートをダウンロードだけして、適用するのを忘れていて、適用した翌日に次のアップデートの配信が始まる、 という事態が方々で発生しているような気がします。年内にあと何回アップデートされるのかなという感じもありますけどね。
総務省は技的未取得機器を用いた実験等の特例制度のウェブサイトをオープンしました。20日から運用が開始された同制度に合わせたもので必要な手続きなどが案内されています。特例制度は海外の製品で Wi-Fi や Bluetooth 対応であるものの国内の技的マークを取得していない場合でも一定の条件下であれば国内で利用できるようにするものです。海外の CE マークや FCCID を取得している製品で実験の目的を届け出れば180日間利用することができます。届け出は現在窓口提出や郵送での書面手続きのみ、ウェブ上での手続きは2020年春に本格運用される予定です。ウェブページでは届け出書作成ツールがテスト的に提供されています。実験を終える際の廃止の届け出もテスト的にメールで受け付けるとのことです。
これまで技的マークがついていない通信機器の使用は原則禁止、例外的に旅行などで入国した外国人が持ち込んだ海外の認証機関が認証済みの通信機器については90日間限定で利用できるという法改正が行われていました。今回の制度では海外の認証機関が認証済みで技的マークがない通信機器を国内で日本人が利用したい場合、短期間の実験などを目的として届け出を行えば180日の利用が認められるというものです。届け出書の作成は支援ツールを用いることができるとのことで、必要事項を入力していけば比較的簡単に届け出書を作成できるとのこと。できた届け出書を総務省の窓口に提出することで制度の届け出が行えるそうです。届け出後は実験機器が不法無線局として使用されないように適切に管理すること、機器が故障するなどの理由で取り替えることになった場合は識別番号の変更の届け出を行うこと、実験が終了したら速やかに廃止の届け出を行うことなどがウェブページでは案内されています。 IT 系の情報サイトではこれまでは海外でのみ販売されている端末を紹介したくても国内では通信機能を有効にすることができないので、レビュー記事を書きたくても機能面のレビューができない、あるいは海外でレビューしなければいけないなどの制約がありました。今回の制度を利用することで海外から入手したスマートフォンなどのレビューを適法の状態で実施して記事にできるということでもあるので、一時衰退していたこの手の記事が増えることにつながるかもしれませんね。中の人はその辺に期待しています。中の人も最近はあまりしなくなりましたが、かつては海外のみで販売されている端末を入手することがありましたから、場合によってはこの制度を利用することもあるかもしれません。今回のニュースは以上です。
それでは、皆様からいただいたコメントをご紹介します。今回は iTunes 改め Apple Podcast にいただいたコメントから。
タイトルはすご。IT 関連情報をネタにいろいろとお話しされているポッドキャストです。毎回情報の仕入れをする手間が大変だろうなと感心しながら聞かせていただいてます。中の人もそのうち出てくるかなと毎回ちょっと期待しながらも、いつも勉強なります。ありがとうございます。と、京都1103さんからコメントをいただきました。
きっと、 ログ1103の人さんからですね。ありがとうございます。 AUGM 大阪でお会いするたびに喋ったらええやんって中の人は言われてるそうですが、そんな機会はあるかもしれませんし、ないかもしれませんし、ちょっとだけ期待しつつ気長にお待ちください。情報については他のポッドキャストで取り上げられたものやら、ツイッターやフェイスブックでシェアされて見つけたものとかを拾ってきたり、適当にネットを徘徊して見つけてきたネタをふるいにかけている感じで、最近はそれほど苦労しなくなった感じですね。
中の人もちゃんと他のポッドキャストに、Apple Podcast のコメントをつけに行かないといけないですね。
アカウントにログインできなくなってるんで、早くそれを解決しないとね。
ということで、続いてはツイッターでいただいたコメントです。
ゆくもば第272回を拝聴。GPS の周数ロールオーバー問題が古い iPhone で問題が顕著との情報。地味ですが重要なお話ですよね。ジャパネットが独自 MVNO をやるのではないかとの推測。私も全く同じ意見です。と、天王寺アップルクラブ、かっこ公式さんから、11月5日に頂戴しました。
天王寺アップルクラブさん、コメントありがとうございました。情報に気がつくのが遅れたので、配信できたのが対策期限の後になってしまいましたが、こういう形で影響が出るのだなと勉強になりましたね。ジャパネットのアローズは、最近になってテレビショッピングでも出てきているみたいです。
この他、配信休止に際してお見舞いのお言葉を頂戴しております。この場をお借りしてお礼申し上げます。皆様からのお言葉に甘えて、ゆっくりさせていただきました。ゆくもばだけに。
誰うま。
さて、この度2週間お休みさせていただいたことで少し予定がずれてしまったんですが、来年ゆくもばは配信開始から丸6年、7年目に突入するとともに、配信300回を達成する見込みです。配信100回、200回、配信丸5年の時は何もしなかったんですが、配信300回では何かをしようと考えていました。いろいろと考えたところ、せっかくなので記念グッズを制作してみようか、と考えているところです。
とはいえ、ぶっちゃけてお話しすると、グッズを制作して、さばけなくて在庫が中の人の部屋に積まれてしまうようなことになるのは非常に悲しいし、金銭的な負担もあるのでそこは避けたいんです。グッズは頒布するものと考えていますので、頒布の際は制作実費と送料しかいただくつもりはありませんが、計算が苦手な中の人が計算を間違えて万が一余ってしまった場合、その金額は災害義援金。あるいは公益活動への寄付をさせていただくつもりです。もっとも、本当に余るようなことがあったら、ペナルティで中の人には余った金額の倍額を負担させて、3倍の額で寄付させますけどね。
しれっと鬼のような公約を織り込むのやめてください。
まあそれはともかく、グッズは実用性を重視したもので、ご負担いただく金額は一つ当たり送料を入れて1000円程度で収まるような設定で検討したいと思っています。今のところ、オリジナルタオルが非常に有力です。制作するとなると、1ロットある程度の数量で発注しないといけないので、せめて半分くらいはさばけるめどが立たないと、制作は難しいかなと思っています。そこで、実際取り掛かれるだけの需要があるのかを事前に調べたく、ツイッターでアンケートを実施しています。1週間しか設定できない関係で、回答期限が迫ってしまっていますが、 近日中に数量込みの需要調査も開始しようと思います。
現在実施中の需要アンケートはショーノートにリンクを貼らせていただきます。告知ブログにも本件についての記事をアップしていますので、ご確認いただけると幸いです。また需要調査は開始する時点で Twitter、並びに Facebook ページ、告知ブログで改めて告知させていただく予定ですので、続報をお待ちください。
正直なところ、ゆくもばをお聞きいただいている方の数を考えると無謀な計画かもしれません。しかしこれを実現させることができたら、中の人にとっては今後のゆくもば継続への強力なモチベーションになると思います。300回突破は来年6月になる見込みで、グッズ制作となると1ヶ月前くらいには発注しないといけませんから、それを見込んで早めに企画を立ち上げました。実現できるか否か、実際どうしていくかも含めて、ゆくもばだけにゆっくり決めていきたいと思いますので、ご協力、どうぞよろしくお願いいたします。
ゆくもばでは、皆様からのコメントなどをお待ちしています。
iTunes のカスタマーレビューへの投稿、Twitter のハッシュタグ、シャープ。yukumoba をつけたツイート、または DM、Facebook ページへのコメント、シーサーブログで運用している配信用ブログ、グーブログで運用している告知用ブログへのコメントや、設置しているメールフォームなど、利用しやすい方法でコメントをいただければ幸いです。
いただきましたコメントは、番組後半で取り上げてご紹介させていただきたいと思っています。コメント数が少ない場合は、数回分をまとめてご紹介することになると思いますが、あしからずご了承ください。
また、福岡市を中心に、AFV、自動車、航空機、艦船などのスケールモデル愛好者のサークル、スケールモデルビルダーズ福岡の運営に、中の人が関わっています。サークルではメンバーを随時募集中。イベントを実施する際はその参加者も募集しています。イベントはサークルメンバー以外も参加できます。サークルのホームページや、Twitter アカウントのリンクはショーノートに掲載しますので、興味がある方はぜひご覧ください。
それでは、今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回、皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってねは、合成音声の作成と編集に、チェビオ、クリエイティブスタジオを使用しています。
合成、編集、その他もろもろまとめて全部の担当は、中の人、AKA、ハイマウント。
声は、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
イヤでお送りいたしました。